月曜対談。人物ことに関わるさまざまなトピックを切り取っていくインタビュー、月曜対談。今日お越しいただいているのは、後ろめたさの人類学という本を出版された熊本出身、岡山大学文学部の松村圭一郎准教授です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はもう岡山からお越しいただいて、
はい、
はい、1975年生まれということで、僕と一つ違いですね。
あ、そうですか。
まず松村さんが、研究されております文化人類学っていうのがどんな勉強なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
はい、文化人類学って簡単に言うと、いろんな国とか地域とか、いろんな場所で、現場に入って調査をして、
はいはい、
で、そこでどういうことが行われてるかとか、どういう考え方があるかとか、そういうことをこう内側から理解しようとする学問なんですね。で、かつてはいわゆる未開民族みたいな、なんとか部族とかっていうような、知られてない民族の言語とか文化とかを研究するっていうのが主流だったんですけど、最近はもう先進国の金融機関の中でディーラーたちがどうやってそのものの価値を決めているのかとか、iPS 細胞のラボでどうやってその何かが科学的な発見みたいなのを作られていくのかみたいな、そういうことも研究対象になっていて、本当にありとあらゆる場所が調査対象になってます。ですから、身近な例えばこのラジオ局の中でも、多分リスナーの方はどうやって誰がどんな風なことを考えて番組を作られてるかって、あんまりわからないと思うんですけど。
そうですよね。その現場ではどう僕たちがどうやってるかっていうのは、
はい、だから例えばここに人類学者を入り込んでずっと観察して、人がどういうふうに動いて何を考えてどんなことを、に価値を見出してるかっていう、この中もだから外側にいる人にとっては異文化なわけですよね、
はい、
だからそういう、ありとあらゆる場所を研究対象にしているっていうのが、現在の文化人類学です。
でもめちゃくちゃ調べようと思ったら、やろうと思ったら対象はいっぱいある。
あ、そうですね。だから何でも対象にはなるんですけど、それが、どれだけ今の時代にやって面白いかとか、それはなんかこう対象によっても変わると思うんですけどね。私自身はエチオピアっていう、アフリカの、
はい、
東アフリカにある国をずっと研究してきたんですけども、結構古典的なというか、だからそういうアフリカに行くっていうのは、かつてから行われてきたことなんですけど、単に知られてない文化を研究するというよりは、例えばコーヒーを作ってる村なんで、もう日本にも届くわけですよね、
はい、
国際的なマーケットにつながってコーヒーが価格が上下すると、コーヒーの村でどういうことが起きてるのかっていうのが、だから私たち日本に暮らしてる私たちにも関連する問題が研究の対象になったりもします。
なんか予想をしないようなことが行われてるんですか？
そうですね。例えばですね、なんか2008年ぐらいから、コーヒーを作ってる村だったんですが、突然村の女性たちが中東に出稼ぎに行き始めたんですね、家政婦として働く人が多いんですけども、コーヒーの輸出も今でももちろんやってるんですけど、なんか女性を外に海外に
働きに
送って、送金によって村が成り立っていくみたいな、
外貨で、
そうですね。だからそれで新しい家がどんどん建ったりとか、だから何人家族の中から女性を送り出すかっていうような、感じになっていたりとか、だからちょっと日本にいては想像つかないような動きもやっぱ起きていくわけですよね。
それには何かの理由があるっていうことで、それをこう紐解いていく。じゃあそういう勉強を岡山大学で生徒さんたちに教えてらっしゃる、
そうですね、
文化人類学ってそういう勉強なんですね、でその松村さんが今回本を出版されたということで、後ろめたさの人類学っていう本、これどういったことが書かれてる本なんですか？
そうですね、
ちょっとドキッとしますよね、後ろめたさの人類学、
タイトルは私が考えたんじゃなくて出版社の方がつけてくださったんですけど、 まあ後ろめたさについてこういろいろ考えてるというよりは、私自身が先ほど申し上げたようにエチオピアと日本を往復していく中で、まあ考えてきたこととか感じたことを、まあできるだけ優しく紐解きながらというか、まあ自分自身も振り返りながら、この世の中ってどうやって成り立ってるんだろうなみたいなこと、そういう素朴な、なんかちょっと息苦しいんだけど、その息苦しさの原因ってどこにあるんだろうとかっていうのを、日本で日本だけを見ていると気づかないことってあるんですよね、
はい、
他と比べてみると、例えばエチオピアでは日本で当たり前と思ってることが全然通用しないようなことがあると、
はい、
そこから日本社会を見てみると、あ、別に今のような形じゃなくてもいいんじゃないかっていうふうになんか捉え返すことができたり、そういうことが多いですね、うん、ですから例えばエチオピアで例えば物乞いの人がたくさんいて、
はい、
まあ、日本ではもうほとんどそんな、ね、目にすることないですけども、手を差し出されたりするわけですよ、
うん、
するとどうしたらいいかわからない日本人、はい、もう渡していいのか、お金を渡したらあんまり良くないのかと、こうまさにいろいろ戸惑うわけですけど、うん、でまあ渡さなかったら渡さなかったでやっぱ後ろめたい気持ちになったり、
うん、
結局そうやって日本で経験しないようなことをエチオピアで経験すると、なんでじゃあ私はその物乞いにお金を渡すのに躊躇するんだろうかっていうことをこう問いとして出てきたり、でエチオピアの人を見てみると、エチオピアの人は結構物乞いにパッパ渡してるんですね、お金を、何のためらいもなく、
はい、
何が違うんだろうって、うん、まあそういうふうにまさに日本とエチオピアを行ったり来たりしながら、この日本社会のなんか今のこう成り立ち方みたいなことを考えようっていうのが、まあこの本の大きな問いですね。
なんかこのなんだろう、人類学っていうとすごくこう難しそうな勉強っていう感じがしたけど今ちょっと聞いてると違うっぽいですね、
はい、そうですね、だからすごく身近なことを考えるんですね、うん、例えば私たちがバレンタインデーにチョコレートを送ると、はい、うん、それなんで送るんだろうそもそも
ほう
とか、
うん、
でチョコレートをもらった人はなんかお返しをしなきゃいけない感じになりますよね。
そうですね、
それなんでお返しをしなきゃいけない気持ちになるんだろうかって、うんうん、このプレゼントっていうのも私たちは何気なく、まあ、お中元とかお歳暮とかお年玉とか、まあ結婚式のご祝儀とか、まあ、さまざまな場所で実はたくさん贈り物をやり取りしてるんですけど、なぜそんなことをしてるのか、あんまり立ち止まって考えることしないですよね。
そうですね、なんか当たり前だから、はい、みんなそうしてるから
ですよね
って思います、うん、
結婚式の式場で、はい、うん、まあ呼ばれてご祝儀、まあ、いくら包まなきゃいけないとか考えますけど、
はい、
でも包む時にちゃんと祝儀袋入れますよね。
そうですね、
例えば財布から結婚式の受付で3万円パッと渡す人がいたら、はい、って驚きますよね。
なんかちょっと無礼な気がします
ですよね、
はい、
なんでなんですか。
え、
だって3万円は3万円じゃないですか。
3万円は3万円ですよ。そうですよ、
なんで袋に包まなければいけないか。
それが100万円っていう大金であっても、なんか袋に包んでないだけでなんかすごくお金の価値がちょっと違う気がします、う
ん、ね、
う
ん、それはやっぱなんかプレゼントにしなければいけないんですよ。だから例えばチョコレートでも値札があったら外すでしょ、人に渡すときは。
外します、
うん、レシートと一緒に、うん、レシートが入ってるプレゼントとか嫌ですよね。
いや嫌です、もらったら嫌です、
ね、そういうふうに、うん、なんか私たちが日頃ほとんど当たり前で気づかないもののやり取りをしていることを改めて問い直してみると、うん、結構不思議なことだらけなわけですよ。
確かに、
うん、まあ、それがなぜかっていうのは実は人類学のすごく古典的な重要なトピックなんですね。プレゼントってなんだっていうのは、
うんうんうん、そう考えるとなんか結構身近な、
はい、
じゃあどんな方にこの本を読んでもらいたいなと。
まあそうですね、ちょっと今なんとなくこう世の中のことになんかモヤモヤするとか、
うん、
どっか行きづらいなと思ったりとか、なんか例えば何か 会社で働いているとか学校とかで少しこう自分のやってることに疑問を感じたりとかしてる人には、はい、結構面白く読んでいただけるんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっと僕も買わない気がする
ぜひ買ってください。
なんでこうなのかな、不思議な、ちょっとやりにくいなとか思ったりすることに、うん、ふとなんか理由を見つけられたり、
そうですね、
他のとこでは案外そんなこだわらなくてもいいとこがあるみたいとか、うん、気づけるかも、
うん、そうかなと思うんですね。で
も松村さん、じゃあもう毎日生活によってもいろんなこと気になるでしょう。
まあそうですね、うん、なんか、例えばエチオピアだと人がいろんな名前を持ってるんですよ。
あの、いろんな名前を、
名前って一人に一つしかないと私たち思ってるじゃないですか、
はい、そうですよ、五代醐もそう歌ってましたもん長木誠だけ、うん、
でも、うん、あのエチオピアでは例えば子供の時の名前と大人になってからの名前と、あ、なんか変わったりとか、はい、あと人によって呼び方が変わるとか、うん、赤ちゃんの名前もしばらくいろんな人が自分が呼びたいように呼んでだんだん定まっていくみたいな感じなんですね
それでも混乱をきたさなくて、うん、うまくやってるんですか。
別にそのなんか日本のように名前を届けるみたいな制度がないので、
名前を届ける、あ、例えば役所とかに、あの
出生届とか戸籍とかっていうのが特にないので、まあ結構自由なんですね。でそれってちょっとまさにね、混乱するんじゃないかって思うじゃないですか、はい、でも日本も明治以前はたくさん名前があって、人はコロコロ変えてたんですよね。
へー、 あ、そうか、家康とかもなんかね、幼名とかありますよね。
はいはいはい、だからそれが当たり前で、結構あの不思議な変なことをやってるんじゃなくて、私たちもそうやってきたのに、いつからかなんかあの 一人には一つの名前だけが当たり前になってしまった、これなんでだろうとかっていうのは、例えば国の制度を考えることとか、そういうことにもつながってくるわけですよね。
で、いつの間にか何か決められたものになっていったけど、そうじゃなくてもうまくいってるところもあって、うんうん、いろんな価値観とか多様性を発見できるのも人類学は役に立つ。
そうですね、
まさに
そう。だから今ちょっとこういうやり方でこれが当たり前で生きているんだけど、うん、それをちょっとずらして考えてみると、結構あのそうでなくてもよかったらちょっと楽になるじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、そういうこうあのずらし方っていうんですかね、今の自分たちの当たり前をこうずらして見てみて、新たな再発見をできる学問かなと思います。
で、そんな松村さんのお話をもっともっと聞けるイベントが2月10日に、はい、上鳥の長崎書店でトークイベントが行われるということで、これ中ではどんなことを話されます？
そうですね、あのタイトルが後ろめたさからやり直す、はい、熊本も世界もこんなことから変わりますっていう、なんかすごい大きなタイトルなんですけども。
でかいですね。
でかいですよね、うん、なんか、まあ、あの後ろめたさの人類学っていう本の中でも最後、まあ、例えば今の社会のあり方がちょっと生きづらいとか窮屈だって感じてる人がどうやったらこう少し楽になるかとか、この世界をちょっと少しでも変えるとしたらどうやったら変えられるかってことを考えてるんですけども、であの多分日本の社会って今人口が減少していくような、これまでとちょっと違う流れになってきてる中で、地方のあり方ってあの面白い可能性を秘めてると思うんですね。いろんな問題だけじゃなくて、はい、新しい次の時代の動きが地方から生まれていて、でそういうのにあの注目してるのがこの三島社、私の本を出してくれた三島社がちゃぶ台っていう、うん、あの雑誌を毎年出してるんですけども、その小さな地方で起きている新しい動きとか、これまでのやり方とちょっと違うことを試みてる人の動きにあのスポットを当てて、まあ、そういうことを考えてる三島社の三島さんとこう対談しながら、熊本から何かこう世界を問い直してみるみたいな、そういうことをお話できたらいいなと思ってます。
これがですね、トークイベントは2月10日土曜日の、14時からですね、長崎書店3階のリトルスターホールで行われます。入場料は1000円で、これ予約が必要ということですね。
そうですね、一応、はい、予約をしていただきたいと思います。
あの予約やお問い合わせはですね、長崎書店の店頭もしくは電話 096-353-0555 までお問い合わせいただきたいと思います。ぜひちょっとこれお出かけいただいてですね、そのものズバリの質問じゃなくても、あ、自分にも当てはまるっていう何か発見があるかも もしれないので、お話をね伺いに行っていただきたいと思います。今日は岡山大学文学部准教授でいらっしゃる松村圭一郎さんにお越しいただきました。松村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、月曜対談でした。